では、今日の御言葉を開いてまいりますが、マタイの福音書の16章の26節から26節で、マタイの福音書の16章の24節から26節です。それではご一緒に、この場所をお読みしましょう。24、25節かなと思います。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私の生きていきたいと思うなら、自分を乗せ、自分の十字架を追い、そして私に生きていきなさい。
この後またですね、見事が続いているんですけども、後で開きたいと思います。私たちクリスチャンの多くは、まあ、クリスチャン、すべての人です。すべてのクリスチャンは、イエス・キリストを愛しています。それは間違いのないことです。そして、イエス様も私たちを愛していてくださいます。これも確かなことです。私たちはイエスを愛しているならば、イエス様の御心にかなうように、このイエス様の言われる言葉に従って、イエス様についていかなければなりません。クリスチャンというのは、キリストに似るものという意味なんです。ですから、私たちの生き方、私たちの人生の歩みも、すべてイエス様と同じように歩んでいかなければなりません。でも、多くのクリスチャンが、私もそうでありましたが、経験しますように、イエス様についている、ついていっているつもりなんだけども、知らないときに、共にいらっしゃるイエス様を見失ってしまって、また違う道に歩んでしまうこともあると思います。誰であってもですね、つまずいたり、道を誤ってしまったり、迷ってしまうことはあると思うんですね。でも、そのように迷ったときに、道を踏み外したときに、私たちはそのイエス様に従う道を見出すために、今日の御言葉を通してですね、その道を早く見出すことができる、迷わないように今日の御言葉をしっかりと学んでいきたいと思うんですね。今日の御言葉はですね、私についていきたいと思うなら、自分を捨てて、自分の十字架を負って、そして私に従っていきなさいという御言葉であります。この御言葉は、マタイの福音書、今日の御言葉の箇所でありますが、ここにマリア様は弟子たちにこうおっしゃったと書いてあります。でも、この御言葉はですね、弟子だけではありません。特別な弟子だけではありません。イエス様を信じる全ての人々に、全てのクリスチャンに、イエス様は私たちに命じていらっしゃるお言葉なんです。それは、ルカの福音書の9章の23節。イエスは皆の者に言われたと書いてあります。皆の者に言われて、この言葉を語られたと書いてあります。ですから、マルコの福音書を少し一つ前にもですね、イエスは群衆と弟子たちに、一緒に呼び寄せて、彼らに語られた。ですから、この教えというのはですね、この御言葉というのは、すべてのイエスを信じるクリスチャンに、こうしなさい。こういうふうに人生を歩んでいきなさいという、イエス様の私たちに対する、命令であります。その内容は、自分を捨てるということが第一番目にやってまいります。自分を捨てるというのはですね、どういうことでしょうか。自分を捨てるというのは、信仰によって、神様を信じることによって、自分自身を否定していくということなんですね。 私たちはイエス様を信じたときに、イエス様を信じますと言ったときに、さらに洗礼を受けたときに、新しく生まれ変わりました。イエス様を信じる人は、新しい、ものとして、クリスチャンとして、神の子供として新しく私たちは生まれ変わりました。ですから、生まれ変わった私たちは、生まれ変わる前の古い自分ではないんですね。生まれながらのアダムの子孫であります罪人、罪を持っている過去の自分ではなくなっているんです。そして、罪を持っているその前の過去の自分というのは、失敗して、失敗して、そして失敗するたびごとに重荷を負うて、そして苦しみを負うて、そして因果応報といいますか、自分のした、すでかした失敗によってですね、いろいろな苦しみを心の中にも、人生の目に見える世界においても、それを身に負うている、そういうようなものが自分だったんです。でも、イエス様が信じると、そういうふうな古い過去の自分から新しく生まれ変わったんです。まず否定しなさいということは、自分自身を否定しなさいということは、過去の自分ではないんだ。過去の自分と今のクリスチャンとしての私の人生とは、全く違う人生を歩んでいるんだということを、まず認めなければなりません。過去の自分を認めない。そして、例えばクリスチャンであっても失敗することがあると思いますね。大失敗することがあると思います。でも、今の私はクリスチャンは大失敗したとしても、その失敗によって自分の人生に悪いことが起こるとか、失敗のために神様が怒っていらっしゃるとか、そういうふうに考える必要はないんですね。クリスチャンというのはですね、失敗しても失敗してもすぐに父なる神様がイエス・キリストの十字架の恵みを通して私たちを受け入れて許してくださるんです。だから私たちクリスチャンというのは、過去の古い自分自身を完全に自分の人生から否定していかなければならない。過去の自分の、忌まわしい、出来事、過去の自分にまつわる、過去の嫌な出来事は、全部イエス様を信じたその時に過去に葬り去られて、私は新しい人生を神様と共に、失敗するかもしれないけれども、神様と共に平安と喜びに満ちて生きていくことができる、このことをまず私たちは受け入れなければならないですね。自分自身を否定すること。そしてもう一つですね、意味深いことは、イエス様を否定することによって、神様を否定することによって、自分の命を失ってしまうことになってしまう。イエス様を否定することによって、自分の命を、自分の与えられた神の命を失ってしまう。だから神様、イエス様に否定することによって、自分自身を生かそうとするときに、過去の自分自身を守ろうとするときに、神様の命を失ってしまって、そして永遠の呪いと滅びをもう一度自分の人生に招いてしまうんです。その悪い例というのは、マタイの福音書の26章の34節にあるように、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を死なないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを死なないだろうと決して申しません。ところがですね、ペテロはイエス様の予言の通りに、鶏の鳴く前にイエス様を三度否んでしまうんですね。で、ここに書いてあるのはですね、ここに書いてあることは、ペテロは、私はイエス様を知りませんと言って、自分の命乞いをしているんです。イエス様がこの、最初の兵隊たち、ローマ兵によって捕らえられて、裁判を受けてですね、十字架で、極刑にかけられる、十字架の死という極刑にかけられる、その時に、ペテロは、イエス様と私は死にません。イエス様を否定することによって、自分の命を要したんですね。でも、私たちクリスチャンは、自分自身を否定することによって神様の命を得ることができるんです。イエス様を否定することによって自分のこの地上の命を守るのではなく、 自分の人生を神様の前に否定して委ねることによって、神様の命によって私たちは生きることができるんですね。だからここで言われていることは、イエス様は自分自身を否定しなさい、私はもう古い私でなく神様にある新しい人生を生きていることを認めなさい、また過去の出来事にあ、過去の人生にあった自分の忌まわしい出来事や自分の古い性質性格を全部否定することによって、神様の命によってあなたは生きなさいというふうにイエス様は私たちに言っていらっしゃる。まあ、最近ですね、こう考えましたね。伝道していると、伝道するんですけども、イエス様を伝道してその人が救われることは、ある意味によっては十字架を忘れることなんです。イエス様を信じることによってですね、いろいろなこの世界の、迫害とか嫌味とか、人に理解されないとか、そういうふうなものを受けることになりますよね。で、時々ですね、考えていても、イエス様を伝道したらこの人に十字架を負わせるんだから、ある意味でおいては私はかわいそうなことをしているんだなと思ったんですね。伝道すれば伝道するほど、ね、イエス様の十字架を負わして、で、世の中的には生きにくい道を選択するように教えている。でもその後すぐ思うのはですね、もしイエス様を信じていただけなければ、この人の人生は後の神様の裁きの後に地獄に行ってしまう、永遠の滅び、永遠の苦しみの中で、もう後悔しても後悔が先に立たないような、後悔がですね、するような、そのようなところに行ってしまう、そのことを思うときに、あ、これは私はいいことしてるんだ、イエス様が伝道することはいいことなんだ。確かに世の中的には迫害的で苦しい人生を歩まなあかんかもしれない。でもイエス様を伝道して、その人がイエス様を信じたら永遠の命と、また神様の祝福に満ちた人生が開ける、このことを考えたら、あ、伝道することはいいことなんだと自分を励まして、まあ、伝道しているわけです。クリスチャンであることをですね、本当に誇っている、そういうような人生を送っています。私たちはここでですね、しっかり覚えなければならないのは、自分自身を捨てて神様によって生きるということは、永遠の命を得て永遠の天国の祝福にこの地上においても入ることができるということをしっかり覚えなければならないと思います。そしてもう一つですね、自分自身を否定するということはですね、自分の悪い性格を否定するということは、その否定したら否定すればするほど、神様の新しい性質が、性格がそこに身を結ぶということを覚えていただきたいと思います。私もいろんな人生を送ってきましたが、失敗もありますし、言葉によっても失敗しましたし、いろいろですね、過去の、クリスチャンだったら23歳、24歳ですから、それまでいろんな人生を送ってきましたし、そこそこですね、悪いこともしたこともあったんですね。でも、その出来事から自分の心の中にですね、否定的な考えとか、挫折感とか、失敗しとか、否定的な考えとか、精神とか、そういうのをたくさん持っています。でも、イエス・キリストを信じたときに、それらの人生が、私の人生から完全に葬り去られたと信じました。ところがですね、性格というものは、性質は変わったかもしれないですが、性格というものはなかなか変わっていない。クリスチャンになってもですね、否定的な考えとか、弱々しい物事を捉えるとか、そういうふうな性格はですね、やっぱりあるんです。で、私はイエス様を信じたら、変えられているはずなのに、どうしてこんなことじゃないかなというのがあります。イエス様は信じて、私の人生変わってるはず、祝福されてるはず、勝利的な人生、まあ、メッセージであるように勝利的な人生、勝利者イエスと同じように私たちも勝利を受けたと、メッセージされたら勝利的な人生を歩むべきなのに、どうしてこんなに心が弱いのだろうか。どうして否定的に物事を考えるんだろうか。すぐにですね、古い 昔の人生のようにですね、悪いことしたら悪いこと起こるんじゃないだろうか、神様は許してくれないんじゃないだろうかと考えてしまうのかでありました。その時にですね、その時に神様は私たちを変えたいと思うけども、私たちはそのことを受け入れないんです。私たちを神様は変えてくださっているにもかかわらず、変えられたその私自身、変えられたその性格を私自身が認めなくて、そして認めなくてさらにそれをですね、受け入れてないんですね。それがうまくですね、したことは自分の中にある性格を否定するということです。否定する、いや、私失敗したけども、いや、私は失敗するものになるって、ね、次するときは絶対私は成功すると私は信じます。神様がそうであるし、イエス様がそうであるように、私も同じようにできるはずだから、次のときは失敗しないと私は信じます。で、失敗しても、絶対に失望しないで、次は大丈夫だ。たまたま失敗しただけであって、次は絶対私は大丈夫だ。失敗した出来事や自分の弱い出来事、性質の出来事を全部一つずつ否定して、これは私ではありません、これは私ではない、私であるはずがありません、なぜなら聖書にそう書いてあるから、ね、イエス様と同じように私はクリスチャンとしてイエス様のように私はこの生まれ変わりイエス様と同じような人生を愛物として私は作られたのだから、これは私の人生ではありません、失敗しても失敗しても、これは私ではありません、必ずや私は聖書に書いてある人生を歩くことができるはずだと言ってですね、それに信じてきました。それに自分自身の出来事を全部よくにあって否定して否定して、そのことをですね、よくお話をさせていただくのは、あなたの人生、私たちの人生、あなたの人生、私たちの人生に起こっている失敗した出来事はあなたの事実です。確かに失敗した事実なんです。でも事実が、それは事実、あなたの事実の姿だけども、あなたの真実の姿ではないですよということですね。失敗したことはあなたの事実、私の事実ですけども、でも失敗しないのはあなたの真実の姿であり、私の真実の姿だから、イエス・キリストを通して私たちはイエス・キリストのような人生を歩む真実な自分自身を自分の中で気づき上げていくんです。自分の中にそれをですね、受け入れていくんです。それを認めていくんです。失敗しても、ああ私はそんなことない、私は失敗しない、次は絶対失敗しない、まあ、必ず私はイエス様のような失敗しない人物に変えられると信じ続けていく。そしたらですね、変わっていくんですね。自分自身の命、自分の性格を否定したら、神の性格が内側から現れる。自分の性格をですね、認めないで、古い悪い性格を認めないで否定して、イエス様そうですよね、私はこんな人生じゃなかったはずですよね、私はこの人生嫌ですよ、もう十字架で捨てましたよ、洗礼を通してイエス様の身体を捨てましたよと言って言い続け、告白し続け、そしてそれを否定するときに、自然と私たちの内側から内にある神の命のキリストの性質がですね、内側から構成されていく、作り変えられていくんです。だからクリスチャンというのは否定する人生、自分自身の悪い性質、古い性質を否定していく人生、世の中に起こる、自分の人生に起こる悪い出来事を、これは私の人生ではありません、これもこの中に私はとどまるべきではない、この中にとどまってはいません、私はそういう人生を私は歩みませんと言って、毎回選択していく、選んでいく、神の道を選んでいく、否定的な悪魔の声に聞き従うって、神様の御言葉に従ってそれを選んでいく、これがですね、否定、自分自身を捨てて神様の祝福を選んでいく、これがですね、私たちがしなければならないことなんですね。まあその中にですね、聖書の中に見てまいりますと、イエス様に従うために全ての弟子は自分の人生を否定して、そしてイエス様に従いました。 自分の持ち物を捨てて、例えばペテロやアンデレやたちはですね、自分の網を捨てて、自分の船を捨てて、イエス様に従っていきました。で、彼らは自分の父、母、息子、娘、この子供たちをみんな捨ててですね、イエス様に従っていきました。マタイという人は、主税人の、主税に座っていたマタイも、その主税人という特別な権威とか、その食いっぱぐれのない、そのような地位を捨てて、見事に捨てて、すぐにイエス様に従っていきました。だから、私たちもですね、あれぐらいから自分自身を捨てるということを確保しなければなりません。捨てても、ね、捨てても、有り余るほどの祝福を神様からいただけるんですから。自分の命を捨てたら、捨てたり、自分の命、古い命を捨てたら、代わりに神様の永遠に、永遠の命を私たちは神様からいただけるんですから、私たちクリスチャンは喜んで自分の人生を、自分自身の古い人生を捨てていく、その人生を選んでいかなければならない。第二番目に言われるのは、自分の十字架を得というふうに言われています。まあ何度もお話をしておりますけども、十字架というのは、ね、暗殺を犯したもの、強盗だとか反逆だとか、殺人を犯した重罪に対する処刑される方法であります。ローマ市民の市民以外にされる、忌まわしい極刑だと言われているんですね。で、この十字架刑というのは、刑に服するものをまず鞭打ちをします。鞭で打ち、その傷ついた方で自分のつく十字架を覆って軽量に歩いていき、そこで両手首を木に釘付けにされて、そのまま宙吊りだというんですね。まあ、足にも打たれたというような記述もありますが、基本的には宙吊りにされるそうです。どうなんでしょうかね、宙吊りにされた体は当然、で下に、で下がっていきませんね。で、全身の無視で傷ついた体から、体の痛み、流れる血、そして全身の体重の重みがかかるこの手首、そしてどんどんどんどん体がですね、衰弱していて苦しみと痛みの中にあってですね、そして体がこう伸びていくと、どうもこの肺を圧迫して息ができないみたいですね。息苦しくて息ができないので圧迫されてこうなるからね。だからその生きようと思って、その首に蹴られた手首の力を入れて、ぐっと上げると、ものすごい痛みがまた入って、で力がついて、またこう体が下げてくると、息ができなくて、これを何回もするらしいんですね。そして、だから、ずっと死を迎えるまで、ずっと苦しむ。生きたいという願いを持って力を入れたら、体中に走る、全身に走る痛みに耐えながら、そして最後は力をつけて、窒息して亡くなっていく。そういう動きらしいですね。で、ここでイエス様はですね、自分の十字架を覆ってきなさいと言いました。刑場に行く受刑者はですね、自分の十字架を刑場に行かなければならない。つまりイエス様は、私に従ってくる者は十字架を負ってきなさい、自分の死をですね、身に負って死ぬ場所、死ぬべきところにあなたも来なさいと言っている。つまり人生の中で神様の祝福に預かりたいと思うならば、自分の人生における全ての苦しみ、世の中の生き方、そして自分の人生、イエスを信じることによって、負うところの苦しみ、言われないはずがない、理解されないこと、親兄弟から罵倒されることもあるかもしれない。で、神仏といった神様を信じて何が起こるのか。で、日本の文化や風習の中には、その中でキリスト教を信じることは非常に難しいことだし、そして世の中でイエス様を信じているクリスチャンが考えて発言することは結構強いことですから、その、人々から理解されないことが多いと思うんですね。 例えばそれはそんな綺麗事でも世の中はねそんなもんじゃないですよとか、まあ、私も言われたことがありますけども、そういうことがあるんですね。そして私たちクリスチャンが、ね、クリスチャンとして生きようとすればするほど軽く見られてしまうことがあるんですね。優しいですね。そして人の痛みとかそういうのを理解しようとして、あえてそういう苦しみの人の人に耳を傾けて、そして同じように悲しんだり痛みを感じたり痛いを感じたり、あ、この息取りを感じたりしますね。でクリスチャンそういう人生を送っていると思いませんか。私も思いましたけども、そんなことして世の中は変わるんだ、いや神様は世の中変えようとしてない、世の中は騒がれるだけなんだ、こんなことしてて、ね、人から嫌われてね、クリスチャンで軽々しく扱われてね、なんか損するようなようなこともあると思うんですね。そして、クリスチャンとして生きるためには非常にこの世の中では制限されるし、伝道するときも制限されるし、そして言いたくないところの、ね、優しい言葉を語らなければならないという全てのことがクリスチャンにとっては十字架になっている。イエス様しか買うことは辛いことですね。予定的には非常にね、なんか心苦しい人生だ。でもイエス様は言いました。それらの全てのものを王で形状に死のところに十字架の身元に十字架がつけられるそのところに切らないという。それは何かと言いますと、第一、ペテロの中にですね、これ用意してないんだけども、あなた方はこの世にあって、思いがけないような試練がやってくるけれども、その時に驚きや哀愁のことなく、キリストの現れの時に、神の栄光にあらぬその時まで、その試練を喜んで返しのではないということだ。つまり、私たちは十字架をイエス様を信じることによって、いろいろな痛みや苦しみを私たちは負ってしまいます。でもその負った苦しみや痛みを負ってイエス様の十字架にかかれられたイエス様の心に持ってきた時に、イエス様はその思いを取り除いてください。そしてイエス様は今までの重荷を負った私たちに神の栄光と賞賛を持って、私たちの祝福の言葉を持って私たちを慰めてください。だから私たちは自分の人生においていろんな十字架を負っているかもしれません。それをイエス様の身元に持ってこなければならない。苦しみを負ってしまって、ああもういい、もう私イエス様信じて十字架嫌だからもう捨てる、苦しみ捨てると言ったら、ね、受けた負っただけ心配で終わってしまう。でも追い続けて追い切ってしまうならば、神はイエス・キリストを通して私たちを慰め励まし、その苦しみを取り除いてくださり、それに変えて祝福の言葉を持って私たちを、ね、力を強めてくださる。だから私たちクリスチャンはですね、クリスチャンの人生が始めたら苦しくても最後まで行かなければね、イエス様に出会うまで追い続けなければね、そしてクリスチャンになったら天の水に入るまで私たちはこのイエス様を信じる十字架を追い続けて、最後の最後まで天の御国まで行くように最後まで追い続ける、追わなければならないんですね。イエス様はですね、そういう私たちに言っています。だいぶ前ですけども、教会、保育所のところの教会ですけども、まあ、いろんな一元さんというだけなんだけども、前通った人がね、通勤路でしたからね、駅の外で来られた。だから、なんとなくこう歩いてたら、ああ、教会だ、まだ入ってこう、教会にどうなんですかって、どこで聞いたんですね。で、ある時、一人の人が入ってきました。女性だったと思うんですね。ちょっと年配の方ですね。で、教会に入る、突然入りだったからね、何のこの、知ってもなく、ポタッと聞いてね、あ、そこに、一人いらっしゃったんですね。で、教会って知ってるんやね。で、教会生活、クリスチャンだけにはどうでしょうかね、キリスト教というのはある程度知っての教会にしてるんだけども、クリスチャンになるのはどうですかね、どのクリスチャンになれるんですかね、あ、クリスチャンは簡単ですよ、イエス様を信じて、神様のと信じて、自分の罪を悔い改めて、次は自分の罪を悔い改めて、イエス様の十字架をね、が自分の罪のために救い主として十字架についてくださることを信じたら、それだけでいいんです。イエス様を信じるだけでいいんです。あなたの人生は全く新しく変えられて、神の子供として永遠の命を持って、 まあ、この地上にあってこの祝福された人生歩むことができるから簡単ですよ。あ、簡単ですよ。それだけですかって言ったから、それだけですからって言われたら言わないでしょうね。言えなましいで使えるのは簡単ですけど、本当の国じゃなるのは結構大変なんですよ。本当の国じゃなるには聖書に書いてあるね、あの御言葉の神様と言いましたけど、全部クリアしなあかんのです。でも大丈夫ですよ。イエス様が共にいらっしゃるからそれできるんです。だからあのクリスチャンになるのは簡単だけども、クリスチャンとして聖書通り聖書に書いてあるクリスチャンならあのハードルは高いですけども、それでもいかがですかと言いましたら、まあ、ちょっと考えてまで来ますよね。それからその女性はそこで帰られた、帰っていただきましたね。私たちはクリスチャンになるのは簡単、でも神様の御心にかなよくやったら良い忠実なしもべると言って神様から喜べ称賛の言葉をいただくには、本当にキリストのようにイエス様の十字架を追わなければ、どんな時にも私の神はイエスキリスト以外いないんだ、この神様以外礼拝をしませんし拝みもしませんし、そしてこの神様の御言葉に従ってどんな時にも失敗しても失敗しても自分の体をいただいて神の言葉に従うんだという覚悟を持ってクリスチャン生活は十字架を追っていかなければならない。だからイエス様、私についてきたいと思うならば、私の弟子と呼ばれたいならば、私の愛をもう多くいただきたいと注いでほしいならば、十字架を追って私に従えとイエス様は言ってらっしゃる。第三段目にはイエス様についていく、イエス様についていくと、イエス様に従っていくということは大変だろうと思いますね。目に見えない神様でしょう。でも私たちはいつか分かりませんけども、クリスチャン生活していると目に見えない神様を私たちの心の私たちの霊で感じていると思う。そしていろんな世の中の出来事や自分の歩みの生活、自分の歩みの生活を振り返ったら、振り返って人生を振り返ったらね、あっここにも神様いらっしゃったな、あそこでも神様の守りがあったら、イエス様がそこで生きていらっしゃることを私は喜んでいたなということを何度も私たちは体験することです。つまり私たちは目に見えない神様をここで感じ、霊で感じ、そしていつしか目に見えないイエス様が神様の声を私たちの心で受け取っています。そして知らないうちに私たちは祈りを通して、知らずうちに神様と交わりをしながら、目に見えない神様と交わりしながら私たちは歩んでいるんですね。ところがですね、多くの人は損して目に見えないイエス様を感じながら、ね、祈りながら、祈りで交わりをしながら歩んでいるんだけども、ある人たちは全然そんなことは感じようとしない。感じようとしない。ね、私たちはイエス様と交わりをして歩む人生は、こんなに楽なことないなと思う。誰でも重荷を負って苦労する者、私のところに来なさい、私はあなたの重荷を取り除いてあげる、私の私の負わせる首は軽いものだから、そしてあなたの重荷は私は首を負ってあげるから、そういう時に御言葉がマタイの福音書の11章の28節29節ありますよね。それを私たちは体験して人生を歩んでいるんですね。イエス様についていることは本当に楽な人生だと思う。ああ、イエス様、どうぞ今、自分の人生にこんな重荷がやってきました。もう私は追い切れないから、横にいらっしゃるイエス様、あなた取り除いてください。はい、分かったよ、私は取り除いてあげる。まあ、毎回毎回、重荷をでも主が取られ、痛みがあってもすぐに主が取られ、そしてですね、このようにですね、取り除いていただくことができるんですね。まあ、つい最近もですね、ちょっと私は悩むことがありましたですね。なんか背中にちょっと悩んで、この中にボトボトボトボト悩んで、どうしたらいいか、どうしたらいいか、まだこんな嫌な問題が問題嫌だなと思いました。で、もっと考えたら、あ、それイエス様に祈ればいいんだ。で、ここならいい。いや、ここで祈っても、もう真実な祈りにならないかもしれない。言葉出していますね。イエス様の、だからイエス様のこの問題がありますけど、取り戻してくださいと思いましたら、パッと消えちゃってね、あ、イエス様に祈らない、お祈りしたらイエス様はその問題を私の問題だと取り除かれたな、もうそれから全然その悩むことがなくなりましたね。だからそういうふうにしてですね、イエス様に従うことを私たちはしなければ、 共にいらっしゃるイエス様と、いつも、ね、交わりをし、重荷を取り除いていただくお祈りをし、そしてイエス様と交わりをしながら歩んでいく、これがですね、私たちクリスチャンにしなければならない。もしこれができてなかったら、ね、交わりをしない、イエス様と交わりしないでクリスチャン生活してる人を見たらですね、どんな信仰生活してるのかなと思います。それは苦しいだろうな、ものすごい葛藤の中にあるんじゃないだろうか。世の中の富と神様の富、ね、世の中の言葉と、その人の人の言葉と、神様の言葉はですね、毎回どのようにして選びながら、その人生を歩んでるんだろう。それを務めながら、ね、生きてるんじゃないかなと心配します。このようにしてですね、イエス様は信じる者は自分自身を捨てて、そして、十字架を追うて、そしてイエス様の後に私たちは歩んでいかなければならない。このような大きなリスクを負いながら、人間的なリスクをですね、神様の祝福ですけども、その人間的なリスクを負いながら、イエス様に従うことは、どんなに素晴らしい見返りがあるのでしょうか。ここで、マタイの福音書の16章の25節、後半のところですね、前から2番目のパワーポイントですね。今日の言葉の25節、26節、イエス様に従う者に与えられる恵みが25、26節、命を救うと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出す。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。まず最初の25節を見ますときに、命を見出す、キリストの命、神様の命をあなた方は受けて、それを見出すだろう、それを得ることができるだろうと言っていますね。まあ、最近ですね、また手紙が来ましてですね、どこどこの先生が亡くなりました、生前はいろいろですね、お世話になりましたようで手紙が来ました。まあ、古いですね、昔20数年前、30年近く前にですね、非常に導いてくださった先生でいらっしゃいます。ちょっと悲しみがやってきて、でも天に戻られたから悲しみがやってきたけど、すぐ消えちゃいました。でその時私考えて、いや、これはね、情がないから、もっとこう悲しい思いがぐわーっと来てね、涙したらなんかその人に対する恩返しになるかなと自分自身で思った時に、いや、それはおかしいな、ね、死んだんじゃないの、ね、天国に戻ったんだから、これは別にね、大きく悲しむ、失望して悲しむものだよではないですよね。父親の働きを得られて天にね、来世していかれたんだから、ああ、私のこの心の状況は嘘なんだ、クリスチャンですけど嘘なんだ。じゃあその時に永遠の命を信じて、永遠の命を自分の時代に見出しているものですから、何も心配ない。で、かなりね、すぐにね、お世話のお話をするまた私の、ね、周りの人がいるんですね。どんどんどんどん順番によってですね、この天に戻る人が増えてくるね。でも私はそんなに言うものは、ああ、そんなこと関係ない。私たちの魂は、ね、この地上でいるか、神の身元で天の御国でいるか、どちらか。この地上にいている時には働きがあるけども、使命があるけども、天に戻ったらで今度はその使命を終えて、神様の平安の中に、永遠の哲学の中に神と共に生きることができるようになっているんだ。これは私たちはですね、何にも変えがたい神様の祝福だと感謝しなければならない。死は私たち人間にとって終わりではない。死は私たちにとって、もうひとたび神の身元である人生を歩む素晴らしい、出来事だ。で、もう一つですね、26歳、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何のことがありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。ここで人間の価値観が、人間の価値あるもの、これが素晴らしい、これは幸せだというものが、神様の時が来た時にその真実があらわにされる。 世の中の価値観が人間的な価値観が逆転する出来事が起こるというんですね。世の人たち、まあ、私たちもかつて世の人でありましたけれども、世の人たちは、ね、幸せ、世の中の人たちが考える人間の考える幸せは、まあ、収入がある、十分な収入がある、いや普通以上の収入があるとかね、特別に贅沢ができる収入があるとかね、まあそのどれでしょう、家も、以前のソルストイが出している本が面白かったんです。人間は、いるのにはどれぐらいの土がいるのかというのがあって、結構余剰範囲が1畳ちょっとだけあれば人間は生きていけるんですけども、ちょっと人間はですね、ね、このロシアの平原で杉の木があなたの一日日暮れまで回った場所は全部あなたのものがいいから、ずーっとそれ行ってですね、日暮れまで帰ってこれなくて何も得ることができなかったというのがあるんですね。要するに適度な私たちの心を休め、そして肉体を休息する、それをな適度な気持ちがあればいいんです、準備があればいいんです。でもそれ以上に、ね、大きな自分の欲によって大きなものを求めることがこの世の幸せだと考える人がいます。ある人はですね、友達がたくさんおったらですね、それが幸せだとか、まあ、目に見える現世利益的なものを見て、そこを見て判断基準にして私たちは幸せを図りましょう。でも聖書の世界は、聖書はですね、それらのものは人間を本当に幸せにするものではないんだ。二次的な幸せのものかもしれない、幸せを与えるものかもしれないと、本質的な幸せの、そのものではないんだと私たちに教えているんですね。まず私たちは永遠の命を持っていることは幸せだと思います。多くの人々は不死不老のですね、知識を求めて、このいろいろ考えたと思います。永遠の命を持っています。そしてさらに私たちは物事の真理を知る幸せを持っています。わかりますかね。神様にある知恵と知識というものが目に見える物質よりももっと尊いということです。そしてさらに人を生かす知恵があります。人を生かす知恵があります。人を生かす知恵、人が生きている人生に苦難から解放されて、人生生きててよかったというふうにその人が、その人生を、謳歌できる喜びを見たときに、物を持っている、物を所有しているよりももっと以上に私の喜びとなります。形あるものよりも神様の知恵と知識を持っていること、そして何にも、この対抗できるような心の強さ、そして物事を真理を見極める知恵と力、これらのものをですね、私たちはいただいています。これがですね、神様のくださる富であります。そしてその富を持ったものは、物質的なものにおいても私たちは十分なものを神様は備えてくださる。ここにあるように、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょう。永遠の命は、ね、失ってしまったらそれを人間的には買い戻すことはできないよと、この聖書は教えています。これでですね、私たちは、神様に従うことによってリスクを負った十字架を負う人生を歩むことによって、それ以上の変えがない祝福を私たちは神様からいただくことができるんですね。詩篇の4という詩篇ではなくて、第二天目の2章の11節と11節。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだなら彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだら彼もまた私たちを否まれる。非常に、意味が大変軸がある言葉だと思います。私たちがイエス様と共に古い命に死んだから、イエス様が復活して新しい命によって生きていらっしゃる栄光の姿になられたように、私たちも栄光の姿によって生きることができる。もしイエス様と共にこの地上において十字架を追って耐え忍んでいるなら、イエス様と同じように後の日にこの世の中を治めるような祝福された立場に私たちは託される。 彼を悼んでいるなら、イエス様を悼んでいるならば、イエス様も私たちを悼まれるだろう。すべての祝福も私たちを離れ去るだろう。最後にフィリピの一章の29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみも賜ったのです。これは苦しみかどうかは私たちの、ね、考え一つですよね。いや、そんなことは苦しみじゃないですよ。世の中の人がクリスチャンだったら大変ですね。で、クリスチャンだったら今度はあなたですね、立派ですね、十字架を大変ですねって言われるかもしれない。でもですね、これは苦しみではない。それにかわらもっと素晴らしい祝福を私たちは手にしている。そして神が私たちと共に歩んでくださり、私たちの全てのことにおいて私たちの助けでとなって神様が私たちの内側に生きていらっしゃるという祝福を私たちはいただいています。必要であれば神様は答えてくださるでしょう。必要でないものは与えられないでしょう。願うものを神様は与えてくださいます。でも神様の良いとされたことにおいて配慮して私たちに与えてください。イエス様に従って、そして弟子と呼ばれるような人生を歩むように、心がけてまいりましょう。天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。今日もあなたが私たちの人生にどのように生きるべきであるか、どんなふうにして苦しみに対して対応すべきであるか、言葉を通して教えてくださったことを感謝します。全世界の富を得たとしても永遠の命を受け損なう、失ってしまったら何の得があろうかとイエス様は言いました。どうぞ神様、まず永遠の命、神様にある素晴らしい命を一番に、それを得ようとして私たちは必死になって十字架を追ってあなたに従ってまいります。どうぞ私たちの道を確かなものとしてくださり、私たちに力を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。